はい、ということで、第8でいいかな、次は。
そうね、じゃあ次は、はい、第8試合。
ですね。はい。
これは USA 王者ね。
US 王者、うん。
チャンピオン、ケニー・オメガ対、はい、チャレンジャー、バレッタ、
うん。バレッタ。
はい。いや、正直ね、
はい、
この試合ね、
はい、
いや、もうケニーの圧勝で、
うんうん、
まあ、ジュースみたいな感じなんじゃないかなと。
うんうん、
ね、うん、バレッタはまだヘビーにね、転向したばっかで、挑戦。
ね、うん、
まあ、そんな期待はしなかったんですよ、正直。
うんうん、
ぶっちゃけると、はい、面白かった。
お
ー。面白いわ、バレッタね、いいね、うん。あの、スタミナがあるね。
ほうほうほう、
あの、ケニーの猛攻をね、
うん、
耐え切って、
うん、
わ、これはやばいなと。
うん、
もう正直、あの、いつ、あの、肩よく、
うん、
決まって負けてもおかしくないかなっていう状況だったんだけど、
うん、
いや耐えたね。で耐えつつバレッタも攻めて、
うん、
いや面白かったね。バレッタ今後伸びそうだね。
もうそこまで
生
きれる、なるほど。
いや面白かった本当に。まあでもね、ケニーはやっぱ強すぎるなと。
まあね、
いや勝てないなって終始思っちゃったね。
うん、
こっから逆転はあんのかっていう。
そうなるとさ、
はいはい、
次誰が来るんだろうね。本当に。
そうなんですよ。
マジで。まあ、ここまで来たらさ、誰
が来るんだろう。まあ、結果を言うと、まあ、ケニーが防衛して、
うん、まあそうなんだよね、うん。
次は誰かと。
トルゴ来るんだろうね。
で、ケニーも、まあ言ってましたね。
うん、
まあ、もう俺勝てないだろうと、日本語で。
うん、日本語でね。うん、
まあ、わかんないだろうか、日本語でね。うん、話してくれましたよ、
うん。
もう勝てないね。誰も俺には勝てないと。
うん、
もうこれはグッバイと言うしかないと。言って、ってね、グッバイ and good night。
グッバイ。
で、バーンなって、
うん、
ね、退場するかと思ったら、
うん、
会場は暗くなり、
ね、
お、
うん、
これは予告された、切り裂きジャック来るかと。
おっとおっと。
カウントダウン始まり、
はい、
現れたのは、
はい、
クリス・ジェリコ、切り裂きジャックちゃうんかいっていうね。
いや、もうやばいよね。
まずそこね。
うん。
クリス・ジェリコ、まあ、説明するとクリス・ジェリコっていうのは、
はい、
その、ね、世界で一番大きい団体 WWE の、
うん、
もうトップスター、
はい、
トップスター中のトップスターだね。
そうですよね。うん。
もうレッスルマニアのメインも張ったことあるし、
うん、
まあメインっていうかまあタイトルマッチ戦ったこともあるし、
はいは
い、いやでもね、まあ年齢にしては、
うん、
まあ、ちびきび戦えてる方で、
うんうんうん、
まあ日本ともゆかりのある選手で、
うん、はい、
WWE では、うん、ジェリコを超えたら、
うん、
トップスターになれるってくらい、
鬼
門とされてる、そうそう、重要人物なの。
なるほど。
まあアメプロっていうかまあ、WWE を語る上で、うん、もう外せない、絶対に外せない重要人物。レスリングも上手いし、
うん、
マイクも上手いし、
うん、
ねえ、ルックスもかっこいいし、
うん、
もう抜け目ないね。俺が見始めた頃も、うん、ねえ、タッグでも活躍してたし、
はいはいはい、
シングルでもね、トップスターって、
うん、
6回か7回世界のベル取ってるからね。
マジか。
すごい選手。
すげえ。
今までさ、まあ、うん、コーディとかいろんなね、トップスターだけど、
うん、
比じゃない。
あ、そんなに、
うん、
は
ぁ。逆に、何に例えたらいいんだろうなぁ。でもすごいよ本当に、うん、日本のロックフェスとかに、
うん、
ね、海外のそのね有名な人が来た時も湧くじゃん、
うん、
それに近い感じなのかな。
そうかそうか。だって俺正直あんま WWE あんまよくわかんないけど、
はいはいはい、
クリス・ジェリコって言われた時にあ聞いたことあるって感じだったもん、
うん、
そこまで知らない俺でさえ知ってるから、
はいはいはい、でも本当ついこの前まで、
うん、
あれだよあいつチェズ・オーウェンズじゃない方のオーウェンズ。
うん。
あいつ、なんだっけ、名前でもやってた。
オーウェンズ。
ケビン・スティーン。
はい。
ケビン・オーウェンズか。
うん。
ケビン・オーウェンズとタッグ組んだり、
うん、
AJ とタッグ組んだりとかして。
うん。
でも、今でもトップ。
は
あ、昔からトップだけど、うん、今でもトップ。
うん。
なかなか珍しいんじゃないかなと。
すごいよね。
まあでもこのね、
うん。
まあこの試合が、決まったきっかけがツイッターと、
なるほど。
ツイッターで、
うん、
そのケニーが、まあ、ベストインザワールドっていう、
はい、
クリス・ジェリコの決め台詞を、まあ、使って、うん、 まあ、ツイッターでアピールしたと、うん、まあ、俺はベストインザワールド世界で一番強い男だみたいな、うん、アピールしたところそのクリス・ジェリコから、うん、ははは、みたいな、うん、お前がみたいな、
うんうん、
で同じ出身地なんですよ、
ね、そうだよね、
でお前街でも一番になれないくせにっていう、うんうん、まあだからそのね、要はクリス・ジェリコがベスト・イン・ザ・ワールドだから、うん、クリス・ジェリコはいる限りお前はその街でも一番になれないと、
うん、
いや町内会レベルだと、
うん、
俺は世界一だけどお前は町内会レベルの選手が何言ってんだと、
うん、
そっからやりとりがあり、うん、まあでも言うても WW の選手ですよ、
うん、
なんかね、未だに契約下にはいるらしくて、
はい、
WW ってまあ契約が厳しいのよ、まあ、アメリカってそういう社会じゃん、ね、契約社会だから、
うんうん、
でクリス・ジェリコは特別らしくて、うん、まあ、他にもロックバンドの 、はい、活動もしてて、
はい、
まあ、他でも収入があるから、まあ、うん、特別な、まあ、他のところにも参加できる特別な契約をしてると、
うん、
でもまさかさ他の団体行くと思わないじゃん、しかも今となってはライバルの新日本だよ、
ね、
これは驚きだわ、
すごいよね、
え、これだって逆にベルト取っちゃったらどうすんの？
いや、もう、
WWE の一応所属の選手が、IWGP を巻くんだよ。
もう時代がね、すごいことだよね。
怖い。恐怖を覚える、本当に。
本当に。
いや、これね、しかも、マイクアピールもまた秀逸でさ、
うん、
オメガって、まあ、頂点って意味なのね。
うん、
で、それにかけて、うん、まあ、頂点とか、まあ、そういう意味をかけて、
うん、
あの自分のことアルファ、原点だと、
うん、
アルファ VS オメガ、
うんうん、
ジェリコ VS ケニーやろうみたいな、
うんうん、
かっこいいなとワイプの外から、うん、アメリカからでも日本の一つの会場を沸かす Y2J、
うん、
すごいな、
うん、
マイク一つだぜ、言葉一つであんなに人の心を動かすって、
うん、
相当すごいぞ、
うん、
本当に。まあ内藤も言ってたけど、
うんうん、
プロレスは言葉に出してなんぼだと、
うん、
それを世界一体現してるのはクリス・ジェリコだなと俺は思ってたのね、
うん、
そのクリス・ジェリコが来ちゃうんだから日本に、うん、いやー、
行ける人羨ましいね、
羨ましいね、
我々は行けない
ですけど、鳥肌もんだぜ本当、
いやすごいな、
いやー、いや噂で上がってたんですよ、
うん、
ネットのニュースとか見て、
うん、
まあクリス・ジェリコ来るんじゃないかみたいな、
うん、
でまあいやらしい話、
うん、
まあ、メイン後の選手は空港での目撃情報があって、
はい、
まあ、ねえ、嫌だけど、ツイッターで見ちゃったの。うん、ネタバレしちゃったんだけど、うん、クリス・ジェリコも情報なくて、
うん、
まあそうだろうと、
うん、
心の中でちょっと笑ってやりましたよ。
うん、
そのね、想像した人たちに。
うん、
もう俺も来たら面白いよ。
うん、
そのツイッターのやりとりも見てたし、
そうだね、うん、
まあ来たら面白いけど、
うん、
まあ母会持ってたの、
うん。
まあそんなまたね、なんか夢みたいな話してるよと思ったら、
うん、
現実になっちゃうと怖え、新日本
すごいね、
すごいね、ほんと
マジで、
いや今後継続参戦してほしい、
うん、
俺はまた後楽園ホールに立ってるクリス・ジェリコみたい、
うん、
まあまたっていうのは、
うん、
昔ね、
またってわかんないの、うん、
タッグをね組んでた人がいるんですよ実は、
ほう、
邪道芸能とタッグ組んでたんですよ、
あ、そうなの、
クリス・ジェリコは若かりし頃、ライオンドっていう名前で。
ほう。
あれ、だからね、WAR かな？
うん。
の冬、あ、違う。FMW？
うん。
確か WAR だと思うんだけど、冬木軍って名前で、
うん。
まあ、タグ組んでたんですよ。
はい。
だから今度は、まあね、どこの所属、まあ所属ってかあれだけど、
うん、うん。
もう一回、
うん。
タグ組んでほしいなと。
なるほど。
チャンピオンになって、
うん。
ゲドウとタグを組んで、うん。戦ってほしいなと。
なるほどね。
いやー、有名じゃないですか。
すごいね。
まあだからクリス・ジェリコはね、その日本にゆかりのある選手なんだけど。
そういうことなのか、なるほどね。そうそうそう、おー。
まあ気になった方はね、
うん、
ウィキペディアでも何でも調べてみてください。
そうですね、もう情報社会なんでね。ああ、もうない情報ないと思うんで。
はい。
点数、
まあ深くは言わないけど、あと、クリス・ジェリコ対ライガンを見たい。
ほう、
まあ、これも調べてください。
なるほど。
そういうのが楽しいでしょ。
ね、確かに。点数はどうですか、これ。
この試合自体の、
はい、
点数はまあ3点かな。
なるほど。
うん、面白かった。うん、もう単純に、うん、あのプロレスの分かりやすい構図、
うん、
まあ強いチャンピオンに、
うん、
まあチャレンジャー精神のね、うん、強い、まあ、バレッタが、
うん、
まあ挑戦していくと。
うん、そこそこ、さっき言ったか、そこそこ。
そうそう。
うん、
まあ、3点かな。ね、まあ、ケニーはね、その、バレッタ、あ、違う、バレッタは、
うん、
ケニーっていうそのね、世界一強い男を踏み台にして、世界一を証明するっていう、
うん、
まあそれがまあなし得なかったけど、うん、まあ爪痕はねはっきりと残してこれから期待できる選手の一人なんじゃないかなっていう、うん、期待も込めて3点です。
そうですね。では、
ラストメインイベントいきますか。
いきますか。
メインイベントは棚橋博士対井口浩太。
はい、そうだ、はい、
インターコンチっすよ、うん、IC チャンピオンっすよ。
IC チャンピオン、
どうでした、これ見ました。
ねはっきり言いますね。
はい。
大阪大会全部見てますよ、俺。
ああ、さすがっす。チェックしましたか。いや、忙しい中チェックしましたか。
あ、したいですよ。
さすがっす。
したいですよ。
すいません。
無理です。
ああ。
正直無理でした。
さすがに無理っす。
ちょっと見ようかな、でも、うん。
これはちょっと見た方がいいですね。
ちょっとね、今日の、
はい、
いつのこの、はい、感想を聞いて、はい、見ようか見ないかちょっと決めます。
まあ、はい、見どころとしてはね、その、はい、ヤングバックスたちの試合とかもあるけど、うん、まあメインが一番面白かった。はっきり言うと、試合内容は一番面白かった。うん、いやこれね、
うん、
イブシが、
うん、
そうなんつか、まあいつもはさ、うん、そのなんか切れるモードになって沸かしてたじゃん、
うん。
切れるモードになる前から面白かった、俺は。
ほー。
まあイブシに対する期待値、
うん、
まあね、その白いベイ取ったらどうなるのかっていう、うん、そのドームに繋がるあれもあったから、うん、期待値がすごい高かったわけ。
うん、
で、まあイブシはね、まあみんなのね、ご存知の通り、自由な人なんですよ。
そうですね。
あまりそう、なんかそう期待されると、ちょっと弱い体質で、うん、イブシって今までね。うんそういうイメージがあったんだけど、うん、今回真逆で、うん、期待が乗っかって、うん、こう強くなったイブシっていうか、これは面白かったので、
うん、
棚橋もまあ、行くたびね、いろんなやつと戦っていったけど、
うん、
プロレスの感情の戦いっていうのが一番面白いって言ってて、
うん、
とイブシの素の、
うん、
ああいうなんかちょっとさ、切れた感じのちょっとなんかまあ、うん、あったじゃん、キャラっぽい感じが。うん、じゃなく、
うん、
シンプルな感情の、うんぶつかり合いがあって、うん、もう面白かった。
なるほど。
まあ、これはね、語るよりも見た方がいいって多分、誰しもが思うと思う。
なるほど、なるほど。
まあ、心揺さぶられる感じのね、プロレスで。いや、これは面白かった、本当に。で、あと一つ言えるのは、
はい、
棚橋強え。
なるほど。
しぶといね、こういうなんかね、意地がある時の戦いって、棚橋強いんだよね。もう超えられるかっていう。
なるほど、
ね。超えてみろっていう、棚橋は強い。岡田とかとやってる時のさ、棚橋ってさ、人一倍強く輝いて見えるじゃん。うん、大きく見えるじゃん、
うん。
それが今回も見れて、
なるほど。
最近の棚橋はなかったかなと。
この
超えてみろって棚橋、意地の棚橋が見れて、
うん、
もう、よかったこれは。
なるほどね。
はっきり言うと、今の棚橋は強い。
うん。
これはね、いやインターコンチって、やっぱ、はい変わったっていうか、
うん、
その内藤との試合もあってさ、
うん、
なんかまた棚橋らしさがさ、
うん、
磨かれて、
うん、
面白いんじゃないかなっていう。
なんか一時期ね、ちょっと、
ね、腕の怪我とかね、
うん、
そうそう
そう。G1 あたりちょっと、
うん、
大丈夫かってなってたけどね。
あ、前回かな、うん、インターコンチのさ、
うん、
試合の感想でさ、棚橋もう限界かなってことを俺は言ったんだけど、
うん、
そんなことなかったね。ちょっとザックセイバーとの試合、
うん、
まあね良かったんだけど、
うん、
まあ棚橋今までの棚橋と比べたらちょっと劣るかなと思ったけど、
うん、
今回ちょっと戻ってきたんじゃないかなっていうね。
なるほど。
いやこれ、うん、なこんちねこれねドームね、
うん、
セミでやるわけだけど、
はい、
いやこれね次も楽しみだなと思ってたら、
うん
はい、次の挑戦者が、
はい、
来たと、
はい、
その空港で目撃情報があったというね。
はい
まあそのスイッチブレードっていう、
うん、
そのキャラでね、
うん、
切り裂きジャックっていうキャラクターで戻ってきた J ホワイト、
はい、J ホワイト
担当直入よ、
はい、
まだ早え前にはまだ早え二、
うん、
つの意味で早え一、
うん、
つの意味は、
うん、
お前がいきなりインターコンチでセミ、
うん、
早いっていう理由と、うん、もう一個はあのショーン&ヨーよりも、
はい
後に海外遠征して、
うん、
もう戻ってくるのかと。
そうだね、確かに早いよね。
アメリカで何か結果残したかと。
うん、
何もしてない。
うん、
さっき言いかけたけど、
うん、
クッシーに挑戦して、
はい、
正直もろ負けだったのね。
あ
内容も。
そっか、それをね、うん、言おうとしたんだもんね。
そうそう、体格も違うのに、うん、そこも活かせず、
うん、
なんか試合の組み方も。クッシーに任せきりだったかなっていう印象だったのに、その数ヶ月後に戻ってきて棚橋かっていう、うん、まあでもキャラがつくと選手ってやっぱこう気持ちが乗ってね、
うん、
こう上手くなったり強くなったりするんだけど、
うんうん、
まあそこに期待はするけど、うん、まだ早いんじゃないかなって正直思っちゃうよね。段階を踏んでほしかった。
うん、
まず棚橋じゃないだろって俺は思っちゃったのよ。で、その思ったきっかけも、うん、この試合で棚橋がすごい輝いてたの。
うん、
今の棚橋は難しいなっていう。
今この強くなってる
棚橋。そうそうそう。昔の岡田ショック。
うん、
で岡田だっていきなり調整しないからね。
そっかそっかそっか。
その岡田ショックに似たものを起こせるとは正直思えない。かつそんだけ面白い試合をできるのかって言われてもわからない。
うん、
あとあの新技、
うん、
絶対名前スイッチブレードだろう。もう最近の傾向、
ね、
岡田のレインメーカーの異名からのレインメーカー、うん、タイムボムからのタイムボム、
うん、
スロッポンギ 3K からの 3K、うん、絶対スイッチブレードだろうあれ、う
ん、一番面白いのがあれだよね、リング名であるイービルからのイービルいるから、ね、
忘れた、
そうだよ、
異名じゃねえあれは、名前、
名前だから一応あのナベさん、
決まり手イービルのイービル、
イービル
そうね、岡田のレインメーカーとかじゃないからね、
うん、岡田のレインメーカーとかね、
イービルのイービル、
イービルですから、そうそっか、
ちょっとね、いや、あのキャラクター面白いし、うん、期待し、うん、はできるんだけど、
はい、
いきなりドームでインターコンチはちょっと早いんじゃないかなっていう、新日本がそれ組むってことは、うん、そんな期待できるのかなっていう、
うん、
ねえ、まあでも元々キャリアって、
うん、
オーストラリアだっけな、でキャリアって、うん、そっから新日本来てるから、
そうかそうかそうか、
まあキャリアはあの20、
うん、
今いくつだっけな、もう20後半だけど、
うん、
もう30だったのかな、
うん、
キャリアなんだけど、まあキャリア終わって、
うん、
まあ体も大きくなったし、
うん、
まあね、面白く帰ってきたのかもしんないけどね、
うん、
まあ楽しみにしながらって感じで、
でね、ちょっとね、一個
はいはい、
もう48分経ってるんですよ。
はいはいはい。
どうします？東京ドームの話します？
いやーね、あ、まぁ、あ、ちょこちょこ挟んでたしね。
そうかそうか。
まぁ予想も。
そうか。
まぁ、あ、じゃあ、決まってないカードだけ予想していくか。
あ、そうしよっか。
うん。
じゃあそれだけやって終わりにしましょうか。
そうね。
はい。
ね、いやー、うん、面白かったってことだよ、そんだけ。
そうね、
大阪大会が。
濃密だったってことだよね。
そうそうそう、
うん。
他にもいっぱい噂あったんですよ。
ほう。
うん。
なるほど、なるほど。
あれとか、ジュース・ロビンソンヒール説とか。
あー。
知ってます？なんかツイッターがなんかアカウント消して、はい、ヒールなんじゃないかとか。
うんうん。
あとデビッド・フィンで海外に行くんじゃないかとか。
ほう。
いろいろあったんですよ。
うん。
なんもなかった。ジュースロビンソン最後の方めっちゃニコニコだったし、な、
う
ん、もなかったな。
そっか。
そうそう。あとバレットクラブ分裂説とかあったんだよ。
おお。
海外からね、選手いっぱい来てるじゃん。
うんうん、
でスイッチブレードもバレくらいして、
うん、
で新しく来たジエリートハバツと、
うん、
今回だって元からいるファレとかタマトンガとか出てないんですよ。
あれそうだね。あ、そうだ。あ、そうだ。あれ
これはだからそういう影があるんじゃないかみたいな。
おー。
分裂説とかもあって、
うんうん、
すごい面白かった。一試合一試合も、そういう予想があって、
うん、
すごい面白かったんだよ。
そっか。おわー。
そうそうそう。だからね、
うん、
ぜひ見て。
ちょっと見ます。
そう、まあ、うん、一段落ね、ついたってことで、うん、まあもう一回振り返ってね。
はい。
まあ、このラジオ聞いてもう一回見てみようって人もね、もしかしたらいるかもしれない、ね、う
ん、多分僕は、見てないんで見ます。
はい。
これは、はい。
見てください、本当に。
わかりました。
大会としてはもう全然、
うん、
もう三つ星か四つ星あげてもいいかや
の。お、大会自体
で。すごい面白い大会だったんで。
なるほど。
次はドームね。
そうだね。
いや、どうなるかね。
一応、カードが決まったのが、
はい。
あれか。ヘビーも決まったし。
ヘビー、インターコンチ。
US も決まった。
US、うん。あとなんだっけ。ジュニア。
うん、
ジュニアタッグ。かな、
うん、
で、ヘビーは今度、ワールドタッグの優勝者。
タッグはそっか、うん。
そうそうそう。
かな、そうか。じゃあ、そうだね。
あんだ、あと、ネバー。
うん。
誰でもいいな。誰か、ミノルと、因縁あったっけ、
まあ、誰、今誰
誰も決まってないよね。
真壁とか
あー、面白いかもね。
なんかちょっとバチってなかったっけ前の。わかんないけど。
あったっけ、
なんかあったよ。
あー、ちょっと思い出せないの。
わかんないけど、うん。
なんか、バックステージとかあったっけなんか。でもさ、ワールドタッグでさ、組まれてるってことは決まってないってことだよね。
そうだよね。
うん。なんかあったっけ、あと、もう一個決まってる。ROH の世界ヘビー級選手権が、コーディーとイブシっていうのが決まってますね。
おー。
あの、試合後にコーディーが来て、なんか、イブシ、なんか大丈夫かみたいな、落ち込んで、みたいな、へいへい、みたいな、ちょっかい出して、なんか、決まったと。でもコーディはね、昔からイブシとやりたいって言ってたから。
ああ、そうなんだ。
まあコーディの願望もあったんじゃないかなっていう俺は思ったけど。
なるほど。
ね、いつもなんかそういうさ、世界のさ、タイトルマッチなんかさ、どっかでさ、軽視しがちじゃん。
まあ正直こう言っちゃなんだけど、箸置きじゃないけど、休憩時間みたいな風に捉えがちだけどね。
なんかそのビッグマッチでみんな見てくださいよみたいな、これが ROH の試合ですよみたいな感じじゃん。今回ちょっとイブシが絡むことで一味違うんじゃないかなっていう。
そうだね。
注目カードになりうるじゃん。だってイブシが ROH のチャンピオンだったらどうするよ。
すごいよね。
面白い
ね。すごいよね。
フリーの選手だからさ、新日本と関係なく向こうにずっといるかもしれないし。
そうだよね。
これ面白いよ。まあそういう含みもありつつ。まああとあれか。その、絡んでたカードはさ、勝者予想、ジュニアとジュニアタグはしてたけど、その他しないじゃん。
そうだね。
他もちょっとしてくか。
ああ、しようか。
まあどっか行くじゃん。
どっから行こうか。
じゃあ US から行こうか。
US は、
クリス・ジェリコ対ケニー。
うん。
これはどうなるかね。
うわぁ。
難しいね。でも俺的にはね、ケニー負けてほしくないけど、クリス・ジェリコだったら面白いなっていう。
いや、もうすごいことになると思うよ、
俺はもう継続観戦ほんとしてほしいから、もうこれはジェリコが勝つと、俺は予想する。まあ期待も込めてね、予想しますよ。
なるほど。
はい、
あ。それもそう
か。長さんはどうすか。まあ、いかんでも、ジェリコっていうのがどういう人かね。
正直あんまりね。
まず知ってから予想の方が多分面白いだろうね。
でもケニーには行って頑張ってほしいな
ぁ。そうだよね。
正直なぁ。
でもケニーの方が、強いと俺は思う。
あ、ほん
と？本当の意味のベストインザワールドは、ケニーだと俺は思ってるから。
ほうほうほう。
勝つとは、勝つかどうかわかんないけど、単純に、パラメータで言ったら、ケニーは世界一だよ。と俺は思う。
なるほどね。
いやー、次行きますか。次は、じゃあ。
インターコンチ、
そうね、インターコンチ行くか。スイッチブレード。
いや、もうただでしょ。
ジェイ・ホワイト対
戦。ただでしょ。もうただでしょ。
だろうね。
ただでしょ。いや、何を申すって感じだよ、女の。
これインターコンチだって化けるのかなぁ。こういう時の棚橋はほんと怖いし強いから。
あと、あれだよね、ま、去年、おととしと、
はい、
今年、今年、去年か、とさ、この、ただ負けてはいるけど、
はいはいはい、
それまでずっとさ、ドームは強かったじゃん、ずっと。
そうね、ドームの棚橋ってのはまたね、期待違うからね、去年で負けちゃったんだよね、岡田にね。
去年は、
今年か。
今年は、内藤だよね、に負けたんだよね、多分。インターコンチだっけ？
あれ、あ、そっか、今年がそれか。
じゃなかったっけ？違ったっけ？
あれ今年ってナイトに負けたのか。
で、ナイトが、ね、お辞儀したやつで。
そうだ、ナイトに負けたんだ。
そうだ
よ。で、その前が岡田に負けてんだ。
そうそうそうそう。
まあ、今年去年とただ負けてんのか。
そう。
怖いなぁ。
だから今年の、じゃあ次のタナは。
勝てるか？タナ勝てるか？
逆に次のタナが怖いよ。
あ、弾んでってことね。
そうそうそうそうそう。この2年間の、
ジャンプアップしたことね、はいはい。
実力があるから、
はいはい。
っていう風に俺は捉えたとしても、勝つし、強いでしょっていう。
強いなぁ、そうな
ぁ。という見立てかな、俺は。
まあ俺も棚橋じゃないかなって。
だと思うよ、これは。
でもさ、こうやって予想がさ、覆された時っていうのが面白いじゃん。
そうそうそう。覆してほしいよ。
まあね。
逆に。
面白くはなってほしいから、ね。
そう、それぐらい面白い試合をしてほしい。
そうね、試合内容に期待ってことで、まあこれはね。まあ単純な予想で言えば、棚橋の勝利と。
で、ヘビーかな？
メインか。メインか。これわかんねえんだよな
ぁ。でも正直、
はい、
まあ今後の流れもいろいろ考えた結果、
はいはい、
内藤だと
はあ、はいはいはい。
何かっていうと、
はい、
もう、はっきり言って、
はい、
岡田の敵がいなくなる、これ以上。
確かに。
勝っちゃうと。
うん、
まあ、強いのは本当強いと思うし、多分本当歴代最強って言ってもいいかもしれない。
はいはいはい、
ここまで強いと。で若い島だ。で、まあ、これはね、結構ファンの中でも賛否分かれると思うけど、
そうね。
ベルトが乱立してるせいで、
はい、あ、そっちね、あ、はいはい。
あの、ね、強い選手がヘビーに挑戦できなくなってるとかとあるとしたら、
はい、それあるね。頑張ってる選手にさ、ベルトが上げてるからさ、
そうそうそうそう、
ヘビーに来なくなってきてるし、
そう、もう、だから、だからここで内藤ともう一回ライバルストーリーしないと、
そうだね、
どう
すんの
っていう、まあもちろん一点にその夏のもう全部照準合わせるの分かんだけど、
はいはいはいはい、
その後2018年からの流れ、
確かにね、
を見た時に
弱くなるな、
そう弱くなるって考えると、ここで内藤が取った方がいいし、
はいはいはい、
むしろね、あの、まあ、ナイトも、それこそ意地あるでしょ、その、検証の部分でさ、
そうだね。
全然誰も、ね、こう、挑戦してこなかったっていうのでさ、まあ、相当、
興味持たれてないからね。
そう、ナイト自体に興味持たれてないじゃん。って考えたらもう、
確かにブリッド取ってね、ここでね、もう一跳ねしないと、生き残れないな。
せっかくさ、ね、
そうね、今ブレイクしてるわけだし、
ロスインゴでさ、ブレイクしたんだからさ、
そうね。
で、また、そのスターダスト時代に戻るよっていう、スターダストジーニアスに戻るよっていう、
あの時の G1 勝った時と同じになっちゃうし、ね、
そうなっちゃうから、ここで勝たないと、
あ
とは俺は思うな。
確かこれは力説ですね。これは確かにありそうだな、
う
ん、
どうですか、
まあ、こんなね力説をね、はい、してくれた中言いにくいんだけど、はい、俺岡田かなって思って、
なるほどなるほど、
っていうのも、
はい、
あのね、連続防衛記録あるじゃないですか、
はいはい、
もう岡田迫ってきてるんですよ。
あ、そっか、
はいはい、
タナの記録
は、はい、11に迫ってきてるんですよ。
今何回、
今9かな、
9回か、うん、おお。
で次防衛したら、
うん、10だ
よね、11じゃないですか、うん、あ、じゃあ今、え、次で9なのか、
次で9か、
9なのか、うん、でもう1回防衛したら
10だね、
並ぶじゃないですか、
うん、
これ毎回行われてるんですけど、
はい、
前回の記録保持者、うん、いわゆるミスター IWGP が、
はい、
その試合に立ちはだかると、
はい、
前はタナだったんですよ、
はい、
タナが衰える前に、
はい、
そこで立ちはだかるタナ、はい、見たくないですか。
おお、なるほどなるほど、はいはいはい、
だからもう今回のドームははっきり言って通過点ですよ、
はい、
そこを超えた後に、
はい、
岡田対タナ氏が必ずもう一回来る、
うん、
でここ逃すと、うん、また1から11回防衛しなきゃいけないんですよ。
うん、
その間にタナは弱くなる。
うん、
今輝いてるタナ氏とやるには今年しかない、
うん、
今年いやない来年しかない、
そっかそっかそっか、次のドーム以降しかないのか、そうそうそう
って考えた時に、うん、ここでで内藤は負けて、
うん、
でなるとタナ氏負けなきゃいけないのかどっかでな、
そうなんだよ、
まあ、別に持っててもいいよ。それはベルト対決でもいいし、
うん。
これは絶対やってほしい。
うん、
V11 をかけて、棚橋対岡田は絶対やってほしいし。
まあ、どっかしらで来年はやるよね、絶対。
う
ん、今年やったっけ、やってないか。
私やってないですね。
じゃあ多分、来年やるしかないよね、そのアウト
で。そうなんですよ。だから V11 をかけて、意地の棚橋対、今絶頂の岡田、
うん、
これは絶対近いうちにやっとくべきが、だなと思って、
そうだね、
今回は防衛かなと。
うん、
その後でも内藤は俺は間に合うんじゃないかなっていう。
まあ全然間に合うと思うね。うん、
逆にそっちからの方がさ、3人のさ、その、棚橋と内藤まだ終わってないから。
うん。確かに。
ってなったら面白くない？まあね、プロレスの考え方とかはね、一つじゃないから、
うん、
こうやってクロスしていくのがね、
うん、
面白いわけなんですよ。
面白いだね。
でも一致しないからね、勝者予想がここでね。
そうなんだよ。
俺たちでね。
うん、
これもね、今後楽しみだね。
これ面白いよ。
勝者は一人ですから。
そうですね。で予想はいくらでもできるんで。そうそう、これね。
まあまだね、期間がいっぱいあるからね。うん、
はい。
いや、
こうやってね、楽しむのもプロレスのね、楽しみの一つなんで。はい。
先を考えるとね、
いや
いろいろあるよね。
これは、ほんと。うん。
何か乱入してきて、ね、ノーコンテストなのかもしれないから。
うわぁ、なんだそれ。
防衛なしで。
うわ、
どうする大物選手がドームのメインで乱入とか。工業としてやべえぞ。
すげえぞ。
メインがない試合だぜ。
いや、やべえな。
今まで類を見ない。あれかもしれない。
うん、そうね。
WWE の社長、うん、トリプル H が乱入してくるかもしれない。
おぉ。
まぁ、99.99999% ないと思うけどね。
うん、
まあね、こう予想するのがね、面白いわけだから、ね。
はい。ということで、そうです。1時間喋りました。
ああ、超えちゃった。
多分半分は、前半後半にまたなりますね。
岡田キリ超えたか。
ああ、超えましたね。
超えちゃったか。
時間の制限一本勝負超えちゃいました。
超えちゃったね。
話しすぎです、まだまだね。ということで、終わりにしますか。
そうですね。
はい。ということでございまして、大阪大会と、まあそこにね、付随して、
はいはい。
次の、1.4 の予想ということでございました、ね、はい、はい、ということでエンディングもよろしくお願いします。はい、で本編では、まあ大阪大会の話を、ね、まあメインでさせてもらいまして、
大阪激語りだね、
激語りですね、
語ったね。
多分前編後編で前シャープ8みたいな感じでまた2回に分けてやると思うんですが、
ね、
はい、ということでちょっとエンディングでは何話そうか、アメトークの話する。
そうね、ね、プロレス大好き芸人ね、うんうん、
実はね、はいはい、まあいつ分かってると思うけど、
はい、
そのアメトークのプロレス大好き芸人って何回かやってるんですよ、あれ
やってますね。
で、はいはい、去年、あ、前回が5年前かな、は
い、
多分。
え、そんなあります？
5、6年前かな、多分。
え、
我々が高校3年の時なんで。
そっか、もうそっか、そんくらいだけやったか。
そう。で、なんで今高校3年っていうことが自分でそこまで知ってるのかっていうと、
はい、
俺がプロレス好きになったきっかけは、
そう
だ、アメトークのあの企画なんですよ。
そうだね。
そうなんです。
誰だっけ、誰かが DG、ね、ダムショク D の紹介してさ、
多分、
豊本さん？
豊本さん。
そう。東京03の豊本さんが紹介したんだったっけ、
ね、そうそうそう。で、それで、プロレスやば面白いなっつって一通に連絡入れた
の。そうだ。で、その D のが出てる DDT 見に行こっかって行ったんだね。
う
ん、
そう、それが最初。
はぁ、そっか、それが最後。
だから俺からすると、その企画って結構、なんとなく重要視というか。
それ思い入れがあるわけね。
そう、そういうこと。
はいはいはいはい。
なんとなく俺的にも、うわぁ、なんか、あそこからもう5年経つかとか、いろいろ考えながら、あの企画、トークコーナー見てたから。
はいはいはい、あ、なるほどね。
そう、ただプロレスファンとしてではなくて、
はいはいはい、
あれきっかけだから俺は。
原点なわけね。
そう、そういうこと。そういう感じなんですよ、
なるほどね。そっかそっか。
そうそうそう。
すごいね。まあ、今回ね、スペシャルでね、
そう、
日曜日の2時間枠で、ね、すごいね。
うん。ね、2時間枠でやらせてもらえるってすごいね、そのプロレス、ね、トークがさ。
いや、嬉しいね。まだまだ1時間はプロレスだったしね。
うん、そうそうそう。
いや、よかった。
ね、で、結構、最近のこととかもね、
そうそうそうそう、そう、
ね。それこそ、ね、うん、柴田が、復帰したとかさ、は
いはい。ありましたね。
うん。復帰っていうか、リングに戻ってきたの話とかもさ、したりとか。
若林ね。ファンだね。
以上いい
ね。
うん、わかるわかると思いながら。
ありましたね。
そうそう。結構ね、若さもあれなんですよ、ラジオとかでも。
あ、すごい喋ってるよね。
そう、喋ったりとか。そうそうそう。
あれ、春日あんまり興味のそうの、へぇーが。若林めっちゃ喋ってるのに、へぇーって。あ、そうって。
そう、そういうこと、春日がトーク中に、はいはい、春日がトーク中に、カスミがちょっと止めて、ちょっと若林くん、ちょっとテーブルに横たわって、目、こう、ナイトポーズ。
はいはいはいはい。
そのポーズしないでくんねえか、みたいな。やったりとかして。
ハマってるね。
いや、絶対ハマってるよ、あれ。
でもね、プロレスファンになったばっかりの時で、わ、うん、かるんですよ。
そうだね。
トーク中にも言ってた、俺テレビに映った、あれ、
うん、
わかるーと思って、俺も映った時さ、そこだけ録画して編集でさ、30秒くらいのやつがさ、2、3回くらい映ったことあって、うん、その DDT とか、その、マシニホとかで、うん、撮ってあるんだよね。うん、で、俺あの、ファンタスティカマニアっていう大会があって、うん、そのなんか、まあみんな覆面かぶって来てるわけですよ。うん、はい、で、その中継の時に、なんか、はい、あの、最後さ、うん、あの、なんつうの、実況解説のさ、ところ、うん、こう、カメラが行って喋るじゃん。うん、そこ後ろ行って、うん、俺も映ってたの、はい。で、ワールド の、うん、そのテレ朝のカメラもあったから、はい、ワンチャン、ワールドプロレスリング、うん、深夜で流れるんじゃないかと思って。うん、で、その時あの、メキシコのやつだからマスク被ってんの。うん、俺マスクでこう、手に持ってたからね、俺。映、うん、りたくて顔が。うんうんうん、俺ミスティコのマスクと、うん、ミスティコのマスクの自分の顔を並べて映るっていうね、うんうん、いやーわかる、映りたがるのわかる、あれ、
まあね、そこはね、そうそうそう、プロレス好きならね、まあ、てかもう普通に素人心的にね、やっぱ、
ね、そうね、
映る、映りたいなっていうのはあるよね、う
ん、あと蛍光のキャップかぶって、うん、その緑が映ったら俺じゃないかみたいな、うん、そうそう、
で映りたがるもんがね、でね、はい、その、ね、アメトークの最後にね、
はいはい、
高山選手のね、
そうね、
ことも語ってくれたりとかしたので、ちょっとね、結構、
あれはちょっとね、来たね。
うん。
いや、よかったね。
いやー、すごい、
ね。あれ、テレビでね、やるっていうのがね、うん、しかもね、高山選手は新日本プロレスの所属じゃないからね。
フリーの選手ですからね。そ
う、テレビ朝日はね、どうしても新日本プロレスの、あれがある、イメージがあるけど。
まあ、それはね、うん、そうですよね。テレ朝とね、
そうね。そうね。
うん。だから、ね、それぐらいね、やっぱもう、その、団体で書き入れとかなく、ね、応援、ね、されてんだなって。
そうね。うん。まあ、心配ですね、高山選手ね。
だからさ、なんかこう、今年に入ってさ、結構、多いじゃん。
そうね、怪我がね。
本間と柴田とかさ、
まあでも、なんかさ、どこの団体もやっぱさ、危ない技が増えてきてさ、そういろんな選手欠場になってるけどさ、高山選手はまた別じゃん。
そうだよね。
年齢っていうのとさ、あと、誰しもがするようなさ、場面で、ね、不随になっちゃったわけじゃん。まあ回転エビ固めっていう技でね、こうくるっと回った時に、首の方をやってしまったと。
そう、自分が回って、
はい、そうそう。
回転させてエビ固めする。うん。
ね。
危険な技じゃないじゃないですか。そうそうそう、うん。
なんかフェニックススプラッシュとかさ、
うん、
シューティングサプレスとかで首からやったとかさ、
うん、
なんかなんとなく想像つくじゃん。うん、ね、フェニックススプラッシュで肩が外れたとかさ、うん、回転エビ固め、俺らでもできる技じゃん。
うん、
ね、怖いなっていうね。
だからそれってことはやっぱりその怪我と、怪我と隣り合わせで、
ね、うん、
プロレスラーは戦ってるっていうのをね、やっぱ思い知らされたよね、正直。
そうね。
うん、あ、そうで、じゃあちょっと高山選手の話もなったから、まあ、エンディングだけど、なんかあるんだよね、はい、なんか高山と、
あ、そうそうそう、
鈴木みのるの、
鈴木みのるのね、うん、親友のね、うん、話があって、
はいはい、
最近あの鈴木みのるアメリカだったりイギリスだったり遠征行くじゃないですか、
うん、
その都度海外の選手から、
うん、
海外の選手だったり、
うん、
海外のファンから、
うん、
募金をもらってると、
うん、
直接、
うん、
日本はそう、高山マニアって言ってさ、
うん、
どこの団体にも募金箱あってさ、うん、まあ自分たちもね、
まあ、ね
入れさせてもらいましたけど、う
ん、言ったね、
そうじゃなくて、海外の人たちが気持ちを伝えるために、
うんうん、
自分たちでそういうのをやって、ミドル選手に直接あげたりだったり、やってるんですって。それだけの影響力ある選手ってことですよ。
すごいよね。
いや、すごいね。別にミノルも、海外でそういうのを言ってるわけではなくて、
うん、
自主的に、あ、ミノル来るんだって、
うん、
じゃあ、これを機に、その気持ちを伝えようっていうファンが海外にもいるってことなんだよ。
すごいね、これは本当。ね、だから、なんだ、これを機にっていうかさ、
うん、
なんかこう、本当、プロレスの、なんていうの、垣根がね、なくなっていく感じがわかるね。ね、うん、本当に。
一人のね、人としてなんかこう、応援してるんだっていう。
そうね、うん。
いや、こう、熱い気持ちがありますよね、う
ん、
やっぱね。
だからね、まあ、どうなのかわかんないけどね、
うん、
まあ、レスラーとして復帰はどうかわかんないけど、
そうね、
うん、普通のね、
生活もう一回はリング立ってほしいね。
いや、ほ
ん
とそれはね、
はやぶさ選手もさ、
うん、
ね、やっちゃってさ、
そうね、
復帰目指してたわけだけど、
うん、
まあ、ね、叶わな、 かったわけだし、うんね、まあ亡くなってしまったけども、うん、ね、高山選手は戦ってほしいっていうかは、うん、もう一度リングに上がってほしいね。
そうね。
立ってほしい、
うん。
またトップロープをさ、こう、またいで入場してるの、うん、見たいね。
そうね。
欲を言えば、ジャーマンが見たいね。またね。うん、
そうね、
うん。
だから、もう、これは本当、ね、だから結構鈴木みのるもツイッターとかでさ、結構、つぶやいたりとかしてるけど、うん、やっぱ、ね、まあ、焦らずだけど、やっぱり ね、
まあ、ね、
それだけの選手だからさ、うん、ね、頑張ってほしい
よ、ね。ゆっくりいいから伸
ばしてほしいね。本当に。ね、うん。はい。
まあね、こんな話をね、
うん、
しながらね、一、うん、つ、
はい、
今回のアメトークの番組に、
はい、
文句を言わせてください。
はい、何でしょうか。
今の新日本の、
はい、
トップスターであり、
はい、
所属選手である、
はい、
ケニーオメガをもっと紹介せ
ー。あー、なるほど。
全然出なかったよ。
確かに。
疑問じゃない？岡田紹介されて、岡田選手も紹介されて、
うん、
柴田だってね、紹介されて、ケニー対戦シーンしかねえっていう。
本当だ。
びっくりじゃない？
ね。
意外っしょ。今じゃね、一番輝く、ね、選手じゃん。
本当だよ、ね。
まあ、内藤、岡田、うん、ケニーはさ、
うん、
で、内藤も紹介されて、ね。ねまあ、ほんまはね、怪我もあるし、知名度もあるから、うん、まあ、紹介していいと思うけど。
うん
まずね、柴田の前にケニーだろと、
うん。そうだね。
いや、あの凄さはね、テレビ映えすると思ったんだけどね。
ほんとね。
やっぱどうしてもなんかテレビ好きとしてね。
うん、
そのなんか、ね、テレビで映した方がいい選手みたいないるじゃん。
うんうん、
ケニーまさしくじゃない？
そうだよね。
なんで紹介されなかったんだろうっていう疑問と怒りっすよ。
だろうね。
うん。
と。
いや、最後良かったからいいけど、
うん、
あれなかったらもう連絡っすよ。
ああ
、もうテレ朝日もこれは連絡っすよ。
あれ、これ、さっきあのね、オープニングでもトークしましたけど。
デジャブっすね。
うん、あれ、うん、あの、連絡しようとしてたってね、新日本にもね。
ね、あれクレーマーかっていう。ただのクレーマーかっていうね。
いや、でもね、いやもうね、今のね、なんつうの、こう、メディアもね、そういうのに対してね、ちゃんとなんつうの、誠実に向き合うことあるよ。
そうね。
そう、なんか、クレームだっつって、
はいはいはい、
自主的にやるけど、もうちょっと向き合わないとダメだと思います。
そうね。
はい、
まこんな感じになっちゃったけどね。
はい。
まあ、とりあえず、その、地上波でね、
うん、
プロレス紹介されるってことは、やっぱ ね、プロレスファンとしてね、
うん、
まあ嬉しい。
いや、でも本当これはね、うん、うん。まあ、これでね、それこそ、ね、なんだ、またプロレス、まあ、5年前の俺みたいに。
そうね、これから見始める、ね、
そうっていう、ね、
ファンもね。
ファンもね、そう、うん、増えればね、
そうね、
いいのかなと思いますけどね。うん。はい。ですね。ということで、では、
こんな感じでね。そうね、お知らせで。
はい、じゃあお知らせいきます。全力シューティングスターラジオでは、プロレスに関するメールを募集しております。メールアドレスは、starradio.555@gmail.com でございます。こちら、ポッドキャストでは、これまでのバックナンバーがありますので、購読よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。また、我々、ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは、starradio555 がアカウントでございますので、
はい、
フォローよろしくお願いします。
はい。
ということで、第9回目、終わりましたけれども、
ね、
次回が、シャープ10となりますので、ね、
はい、
ね、まあ、まあ、バタバタやり始めて、ここまで来ましたんでね。
そうね。
はい。第10回も、
ね。10回記念ね。
10回記念。なんかね、やりたいな。
まあ、次は、ま、次何になるかね、ドームになるのかね、それともなんかどっかプロレス見に行くもかもね。
どこだもんね、わかんないけど。まあ、それはね、そうするのね、ご連絡ください。
ね、
ということで。では、そろそろ終わりにしましょうかね。
はい。
はい、ということで、また次回もよろしくお願いします。
アスタリエゴ。
アディオス。